26ページ、比企の歴史丸わかり、旧市町村広報リレー、鳩山町版。大河ドラマ、鎌倉殿の13人、比企市町村推進協議会、広報リレー企画、3月は鳩山町です。鳩山町でのゆかりの史跡などをご紹介します。問い合わせは、鳩山町役場政策財政課、電話049-296-1212。鳩山町でのゆかりの地、笛吹峠と鎌倉街道。笛吹峠、鎌倉街道上津道。鳩山町末と嵐山町将軍沢との間にある峠で、鎌倉街道上津道の難所の一つです。鎌倉から群馬県の上野に通じる鎌倉街道の要衝にあたり、多くの武士団が行き来しました。武蔵武士にとってこの道はまさに、いざ鎌倉の道だったようです。史跡笛吹峠の碑に面した鎌倉街道と推定される道の東にある山道は直線的で堀割状の形状であることから、この道が上津道であるとの説もあります。鳩山町内に残る鎌倉街道の名残、比企一族に思いを馳せて、町内にはかつて鎌倉街道と呼ばれ、神奈川県の鎌倉に通ずる一筋の道が走っていました。今も道筋に残る街道橋、街道端沼、大道など、街道にまつわる地名がその名残をとどめています。この街道は古代から交通路として利用されていたとの説もあり、鎌倉時代になると幕府の所在地である鎌倉と、関東各地をはじめ、信濃、越後、奥州の国々とを結ぶ重要な交通路となりました。普段は静かなこの街道も、ひとたび戦いが起こると、甲冑に身を固めた武蔵武士の一団が鎌倉を目指し、慌ただしく馬を走らせたことでしょう。その後、この街道は戦国時代の終わり頃まで利用されましたが、江戸時代になり、五街道が整備されると次第に利用されなくなり、やがて廃道となってしまいました。鎌倉街道は、現在の県道時川坂戸線や県道東松山坂戸線に近い場所を通っていたとされています。今宿コミュニティセンターを出発点に県道を北上し、笛吹峠まで歩くことで、当時の人たちとほぼ同じルートをたどることができます。皆さんも、比企一族への思いを馳せながら、旧鎌倉街道をたどるウォーキングをしてみてはいかがですか。ここには、掲示板と石塔の写真が3枚あり、説明がついています。写真1の説明。嵐山町との境にある道沿いに、笛吹峠について説明している掲示板が設置されています。写真2、現在の鳩山中学校グラウンド端に鎌倉街道を説明している掲示板が設置されています。写真3、現在の赤沼地内に開国供養塔と呼ばれる道しるべを兼ねた石塔があります。4月は源頼朝、初代鎌倉殿から厚い信仰を受けた自興寺のある時川町です。
27ページ、町の相談掲示板、住宅相談、新築、増改築、耐震改修、高齢者、障害者の住宅改善、バリアフリー、予約が必要です。3月17日木曜日午後1時30分から3時、場所役場西会議室、今月の相談員大戸久和、杉田ヒーズ、問い合わせ都市政策課開発建築担当、電話内線254、消費生活相談、契約や商品の品質、クレジットなどの債務についての相談。祝日などは除く月曜日から金曜日、 午前9時から午後4時、場所、役場1階消費生活センター、問い合わせ、防災地域支援課、電話内線354、法律相談、不動産、離婚、労働など、予約が必要です。3月15日火曜日、午前9時から正午、場所、役場1階町民相談コーナー、担当弁護士、定員5人、同一相談は1回のみです。問い合わせ防災地域支援課、電話内線354。相続など相談、相続離婚関係、3月11日金曜日、午前9時から正午、場所、役場1階町民相談コーナー、担当行政書士、埼玉県行政書士会東松山支部、問い合わせ防災地域支援課、電話内線354。行政相談、国の行政全般についての苦情相談意見、3月23日水曜日、午後1時から3時、場所、役場1階町民相談コーナー、担当行政相談委員、問い合わせ防災地域支援課、電話内線354。高齢者総合相談、高齢者介護保険、午前8時30分から午後5時15分、社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 74-3461、 土曜日日曜日祝日および夜間連絡先、電話 080-9291-1110。 介護や福祉についての相談は桜木園在宅介護支援センターでも実施中です。平日午前10時から午後5時、電話 72-7030。 障害者相談、障害や福祉サービスなど、3月16日水曜日、午前10時から正午、場所、役場西会議室、担当委託相談支援事業所相談員、問い合わせ健康福祉課障害福祉担当、電話内線152。身近な就職相談、3月16日水曜日、午前9時から正午、場所、役場1階町民相談コーナー、担当就職相談員、予約が必要です。空きがあれば当日受付可能です。問い合わせにぎわい創出課、電話内線231。よろず経営相談、予約が必要です。4月6日水曜日、午前9時から午後5時、場所、役場1階町民相談コーナー、担当専門コーディネーター、中小企業診断士。電話相談は埼玉県よろず支援拠点、電話 0120-973-248 で随時受け付けます。問い合わせにぎわい創出課、電話内線231。教育相談、子どもの教育上の諸問題、祝日などを除く月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分。担当相談専門員、常任相談員。問い合わせ教育相談室、電話 72-6859、 電話 0120-88-4153。 身体障害者相談、いつでもお電話ください。相談員安野育夫、電話 73-1221。 相談員関口光三、電話 74-0183。 28ページ、 町長エッセイ。町では1月9日、暦では10日の成人の日の前日に、令和4年の成人式が開催されました。厳重なコロナ対策のもとに、西中学校の体育館を会場に、午前は西中の卒業生と欅台中の卒業生、午後には東中卒業生、そしてどちらも町外の参加希望者を交えて実施されました。実行委員会からの2人の司会者の落ち着いた進行により、午前の部、午後の部とも新成人の代表がしっかりした面持ちで誓いの言葉を読み上げ、いかにも若者らしく素晴らしい厳かな式典となりました。会場内の新成人の皆さんの常にマスクをつけながらの堂々とした立ち振る舞いには感動させられるものがありました。会場の体育館の前には親御さんたちが我が子の20年という成長の晴れ姿に安心と心配が入り混じった様子で目を細めていたのが非常に印象的でした。さて、自身の時はどうだったかと思い出しつつ、皆さんに子供さんの新成人おめでとうございますと声をかけました。松本恒雄。小川警察署からのお知らせ。電話 74-0110。 1月の刑法犯罪発生状況。発生件数10件、前月比マイナス2、暴行3件、脅迫1件、住居侵入1件、器物損壊1件、空き巣1件、万引き1件、その他2件。安心安全の街づくり。騙されてはいけません。慌てず落ち着いて行動しましょう。現金やカードを渡さないで。警察官や金融機関職員になりすまし、口座の現金を保護すると言って現金やキャッシュカードを要求。警察官や金融機関職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。一人で判断しないで、役所や税務署員になりすまし、医療費、保険料の還付金、払い戻し金がありますと言って ATM に誘導。公的機関が ATM を操作させてお金を返すことは絶対にありません。相手に連絡しないで、ユーロサイトに未納金がありますなどと言って、電子マネーの ID などを要求。はがきやメールなどに記載された連絡先には、絶対に連絡してはいけません。110番または最寄りの警察署にご相談ください。児童虐待をなくすために、児童虐待が増え続けています。親がしつけのためだと言っても、児童の身体に苦痛を与え、不快感を意図的にもたらす行為であれば、体罰であり、児童虐待に該当します。身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、食事を与えない、戸外に締め出すなど、心理的虐待、言葉での脅迫、無視、他の兄弟との差別的な扱い、面前での夫婦喧嘩など、性的虐待、子供への性的行為、見せることも、子供を性的被写体にするなど、ネグレクト、健康安全に対する無関心、怠慢、子供の置き去り、愛情遮断など、虐待の多くは心理的虐待と呼ばれるものです。虐待は児童の成長や人格の形成に重大な影響を与える行為です。絶対にやめましょう。児童虐待かもと思ったら関係機関に連絡を。29ページ、消費生活相談。相談日、祝日を除く。月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。場所、 役場1階消費生活センター、電話内線353-354。若者向け注意喚起シリーズ、情報商材、暗号資産、仮想通貨のトラブル。情報商材事例、株取引で儲かるという情報商材を20万円でカード決済したが、高額で支払えないので解約したい。10歳代男性。アフェリエイトの情報商材を購入して指示通りに作業したが儲からず、事業者と連絡が取れなくなった。20歳代女性。暗号資産、仮想通貨事例。SNS で知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが出金できない、返金してほしい。20歳代女性。学生ローンで借金して暗号資産の投資契約をしたが、説明と違って全く配当がない。20歳代女性。トラブルに遭わないためのポイント、儲かる、うまい話はありません。広告などを安易に信じないようにしましょう。すぐに元が取れるなどと言われても、借金してまで契約しないでください。出店、独立法人国民生活センター。困った時にはお近くの消費生活センターなどにご相談ください。消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン188へおかけください。日本語教室、3月の日本語教室、無料です。様々な国から来た人たちが参加しています。楽しく日本語を学びましょう。ぜひ気軽に来てみてください。全く日本語を話せない人も大歓迎です。日時、昼の部、3月7日月曜日、時間午前10時から12時。夜の部、3月15日火曜日、29日火曜日、時間午後7時から9時。場所、リリック小川2階。問い合わせ、小川町役場防災地域支援課。電話、72-1221。内線353、ファックス 74-2920。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため日程を変更する場合があります。事前に防災地域支援課へ確認の上ご参加ください。